それだから教会はたとえ閉ざされなければならないようなことがあったとしても、それが一時的なことで、今まで戦争により、あるいは日本でも阪神・淡路大震災や東日本の震災、教会が全壊した、あるいは津波で流された、集まりたくても集まれない。25年前も神戸はそうでした。教会に行きたくても全壊です、この建物に入らないでください、もう完全に立ち入り禁止になってしまう。で、慌てて牧師はよそに住居を構えなければならなくなる。礼拝どうしましょう。そのことが今までも起こってきました。今全世界でそうである。例えば神戸だけというのならば、他の教会で何とかできないでしょうか、午後からその教会貸していただく、不可能ではないかもしれませんが、今なかなかそうでもない。それでも神様は決して私たちを捨てない。こういう時にもう集まるということも無用になってしまいました。じゃあダメなんですか。それであなた方が無用なもの、必要でないもの、いてはいけないもの、そんなことは決して言われない。このコロナの中でどうすることもできない私たちを神様は同じように苦しみ悩みながら、かえって私たちに近づかれ、あなたは高価で尊い、そして私たちを礼拝へと導いてくださるお方です。小木直樹先生、教育評論家の小木ママと言った方が分かりよいかと思いますが、中学校の現役教師だった時のこの小木先生の口癖っていうのがあったそうで、それはどうしたの、なんか今とあまり変わりないような気はするんですけど、本当あんまりにもどうしたのどうしたのばっかり言うらしくって、ニックネームがどうしたの先生ってなったらしいんです。そういう先生だと。一人ぼっちでいるその生徒にどうしたの、トイレでタバコ吸ってる子見つけてもどうしたの、何やってんだは言わない、なんでだとも言わない。つまり子供の目線に立ってまず聞く、どうしたな、でその子の心を聞いて、そうか、だからどうしたの先生、でもあの先生はまず第一声はどうしたのって聞いてくれるんだって、みんな心開いていく。跳ねつけない、先生の言い分を押し付けたりしない、まずこっちのこと聞いてくれる、どうしたの先生。子供の目線に立つ、この一点で先生がやってこられたっていうんです。本当に今もそうだな、いつも子供の代弁者として先生立っておられる。ところで今牧師となっておられるあるクリスチャンの教師はそうではなかったと言われるんです。新卒時代、もう何十年も前のことらしいんですけども、クラスはもうめちゃくちゃで、子供が荒れてる、忘れ物がひどい、もうどうしようもない、そんな中で忘れ物表というのを作った。今だったらもうそれだけで非難されるだろうけども、何十年前はまだそういう時代だったのかなと言いながら、どういうことかというと、忘れ物した子に名簿をバーンと貼り出して、忘れ物したってバツバツバツバツ、あんたバツが何個なってるよ、で注意を促そうとしたんです。どどどどバツバツバツバツってなっていくのを、ある一人の子がその表を見てこういった、それが何十年経って今も忘れられないっていうんです。それはこうなんです。先生、忘れ物した子に罰をつけるんじゃなくって、忘れ物をしなかった子に丸をつけたらどう。はっと神様の視点はそうだと気がつかされたっていうんです。私の目にはあなたは高価で尊い。確かに私たち、罰をつけやすい、罰を覚えやすい、 ダメだった、ダメだった、罰いくつ。なかなか丸をつけられない。子供のテストが返ってきた90点だ。罰はどこだったのって、10点分何が間違えたのって、間違いの方を先に見ようとする。あれ、こんなの解けたのね、この丸、これも丸もらえたんだね、よかったねって、私も言えない。だから、それが全て神様にも向いてて、神様だから私、神の形ではないってまで言ってしまう。そうじゃない。ただの一人にでも、一言でも伝えた。丸ができた。あなたは神の形だ。あなたは私の喜ぶべき子だ。神様はそういう方だ。それが神の形だ。そうして私たちを甚だ良かったって言ってくださり、愛してくださるんだ。本当にどこばかり見つけてしまい、そんな中でどうしてと思う、どうしようもないと思う。それでも、いや、あなたはこれこれこういうことでしっかり神の形を表している。あなたは甚だ良いものだ。この神様の愛を今こそ、こんなことになった、あんなことになった、こんな制作したって何の意味もないじゃないか、今更何をもっと早くやるべきで、もうそういう罰ばっかり語られていくこの中で、神様はそれでもこの世界はあなたよく、あなた方は神の形である、だから私は価値あるものとしてこの世界を、あなた方を救う。私たちはそのことを本当に信じて生きているだろうかと問われます。そしてその神様の愛を本当に伝えているだろうか、そのように礼拝さを捧げているだろうか。教会に来なければ、神様信じていなければと、罰のその意識から私たちはスタートしている信仰ではないだろうか。神様もまたどうしたの、そして私たちをあなたと呼んで礼拝へと、真の礼拝へと導いてくださるお方である。この今このようなことになったからこそ、私たちは教会は改めて神様との、本当にあなたと私の関係を持ち、この方が私をどう見てくださっているかということを本当に信じていただろうか。この方はどんな慈しみを持ってこの世界を作られ、そして祝福に満ちたこの世界の中で私たちを祝福して、一切のことを委ねたあなたと呼んでくださる、そのような愛の方だという、この福音をしっかりと信じて伝えていく、その礼拝とまた教会となっていくように、私たちはしっかり神様からの語りかけ、神様の祝福を受け取るものとならせていただこうと願います。お祈りをいたします。天の力、神様、あなたがどれほどの思いを持ち、愛を持ってこの世界を作られ、私たちを作られ、語りかけ、今も見つめておられるだろうかということを、本当によく抜け落ちて、その愛のないその世界ばかりを見てしまう、愛が失われたその視点でばかり私たちは物事を考えてしまう、そんな愚かさを生まされます。本当にあなたの形がごっそり抜け落ちて、しかもその抜け落ちた状態の中で何とか取り繕うだけの、そのようなその場しのぎでしかない、何の永遠もない私たちの歩みであったことを思わされます。何があろうと 決して失われない、その十字架の約束をいただいていながら本当にそのところに立っていなかったということを改めて思わされています。しかしそれでもあなたは私たちから離れず、私たちの全てを見られて、そしてあなたは良かった、あなたは高価で尊いとなお愛してくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、そうしたあなたの語りかけ、あなたのご愛に立ち返るものとならせてください。私たちは本当に間違いも多く、またあなたから離れることも多いものですけども、その私たちに近づき、私たちが触れることのできないもの、また取り扱うことのできないもの、目を閉ざしたくなるもの、それが全てに触れてくださり、またそれを受け止めてくださり、十字架にかかってくださったそのあなたであることを思い起こし、神の形として本当に作られたこの恵みを受け入れ伝えていくことができるように祝福を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。